にちは、図書館だよりの時間です。春日井市図書館は令和7年4月からサピエ図書館の会員施設となりました。視覚障害などのある方に点字図書やデイジー図書を全国から探しご提供します。またご自宅のパソコンやスマートフォンからもご利用いただけます。詳しくは春日井市図書館にお問い合わせください。点字図書の新着18点を紹介します。請求番号3349、阿川佐和子著、老人初心者の青春、古希を迎えても好奇心は衰え知らず、若いうちが花、いえいえ我が青春は今なり、小さな老いを蹴散らして挑戦し続ける、怒涛の日々を綴るエッセイ。請求番号3350、小川糸著、針と糸、暮らしの中から物語は生まれる、思い立ったらいつでも旅立てるよう、なるべく荷物は少なくしたい。ベルリン、ラトビア、モンゴル、鎌倉、転がり込んだ見知らぬ土地で変化する、幸せの尺度、母親との隔週を乗り越えたどり着いた、書くことの原点、デビュー10年目の死に、赤裸々に綴られた人気作家の素顔。請求番号3351、佐伯康秀著、冬桜のすずめ、居眠り岩根江戸草子、おこんたちを伴い千鳥ヶ淵一番町に冬桜見物にやってきた岩根は、通りすがりに武家のいさかいを仲裁する、茶道具の帝釈が騒ぎのもとらしいのだが、シリーズ第29弾。請求番号3352、井原忠政著、馬回り役仁義、三河造兵心得、無兵討死にの知らせは徳川に衝撃を与え、褒媒たちは涙に暮れた、ところがどっこい無兵は生きていた、真田家の砥石場の土牢の中でじっと救出の時を待っていた、戦国足軽出世物語第10弾。請求番号3353、中政雅樹著、悪と全体主義、ハンナ・アーレントから考える、世界を席巻する排外主義的思想や強権的政治手法といかに向き合うべきか、ナチスによるユダヤ人大量虐殺の問題に取り組んだハンナ・アーレントの著作がヒントになる、疑似宗教的世界観に飲み込まれない思考法を解き明かす。請求番号3354、井原忠政著、奥州神義、三河造兵心得、秀吉の命令により関東に威風になった徳川家、そんな中久野江正実が秀吉の奥州仕置きに反旗を翻した、井伊直政の与力として出陣することになった茂平は家康から難題を押し付けられる、戦国足軽出世物語第13弾。請求番号3355、和田秀樹著、老いたら好きに生きる、健康で幸せな年寄りになるために続けること、始めること、やめること、食べたいものを食べ、飲みたければお酒も飲む、薬は不調の時だけ飲めばいい、80歳の壁はちょっとしたコツですんなり鍛えられる、89歳ジャーナリスト田原総一郎との老後の不安がなくなるポジティブ対談も収録。ここまでは横井がお伝えしました。
請求番号3356、高森健哲監修、人生の目的、旅人は無人の荒野で虎に出会った、ブッダの寓話を解説した本で、優しい言葉で書かれているけれど、とても内容が深いです。現役をリタイアし高齢者の年代に差し掛かった人の心に染み渡る本です。読後、生と死はすぐ隣にあり、 今日一日を大切に生きようと思わせてくれます。請求番号3357原田ひかちょ定食屋雑、真面目でしっかり者のさやか、丁寧な暮らしと健康的手料理で夫を支えていたが、突然夫から離婚を切り出された。理由を隠す夫の浮気を疑い、頻繁に夫が立ち寄る定食屋雑を偵察することに。請求番号3358林真理子著、つづる女、評伝宮尾富子、桐流院花子の生涯、天璋院篤姫など、私たちを夢中にさせた宮尾ワールドは本当に存在したのか。昭和と平成を駆け抜けた国民的作家宮尾富子の横顔と作品の秘密に迫る評伝。請求番号3359花房観音著、死にかけに。著者自身の体験談。外出先でバスから降り、意識が朦朧として救急車で運ばれ、2週間の入院となった。病名は心不全。前からむくみ、呼吸困難などがあったが、それらを更年期と決めつけ、医者にも行かずにいた。その結果のお話です。請求番号3360中里久子著、なぜ男は妻よりも美しくない女性と浮気をするのか。今や1日に600組もの夫婦が離婚している日本、その原因は様々である。年間300件もの離婚相談を受けている弁護士による現代離婚事情を語った本、実際にあった相談エピソードを掲載している。離婚という名の駆け引きが手に取るように理解できる。請求番号3361阿川佐和子著、話す力、心をつかむ44のヒント。初対面の相手との会話から、認知症の親の介護や家庭円満の秘訣、会議や会食まで、インタビュアーを30年以上続けている阿川が披露するとっておきのエピソードとコミュニケーション術。請求番号3362門井義信著、札幌誕生、極寒の北の大地に近代都市を作る、未知の地で困難に挑んだ人々の信念と情熱を描いた傑作歴史小説。幕末から昭和にかけて未知の北海道で生きた島義武、内村勘蔵、バチラー八重子、有島武雄、岡崎文吉の熱き開拓の物語。ここまでは磯野がお伝えしました。
請求番号3363アキコ女王著、赤と青のガウン、オックスフォード留学記、古代ケルト史を学ぶ日々、マートンコレッジの一日、女王陛下とのアフタヌーンティー、人生で一番緊張した日、女性皇族として初めて海外で博士号を取得した彬子女王の涙と笑いのオックスフォード留学報告。請求番号3364柊木さなか著、天国からの宅配便、あの人からの贈り物。ひょんなことから遺品のカメラを手に入れた転売屋、誰にも言えない恋を胸にしまう庭師、配達人は贈り物を通じていくつもの人生と出会っていく。遺品専門の宅配業者、天国宅配便が届ける人生が愛おしくなる4つの物語。請求番号3365佐伯康秀著、わびすけの城、居眠り岩根江戸宗氏。土佐にたどり着いた重富俊次郎は、 帰着早々危難に見舞われる。一方、金兵衛長屋に得体の知れない浪人夫婦が引っ越してきたことを知った岩根は、シリーズ第30弾、請求番号3366、井原忠政著、豊臣仁義、三河増兵心得、太閤秀吉の居城となる伏見城の不審が進む中、石川五右衛門が釜茹での刑に処せられた。無謀な空入りも強行し、最近の秀吉はさすがにおかしい。小田原の大久保忠世が危篤だ。今生の別れのため茂平は百人組を引き連れて東海道を急ぐが。戦国足軽出世物語第14弾。続いてデイジー図書の新着1点を紹介します。請求番号 D662 番、矢部太郎著、漫画ボケ日和。矢部太郎が認知症患者と家族の日常を描いた初の単行本書き下ろし作品。四季、春、夏、秋、冬に分けて症状を書いた認知症専門医長谷川義也のボケ日和を矢部太郎が温かな眼差しで漫画化。笑って泣けて心が軽くなる一冊です。図書館では障害者サービスとしてボランティアによる対面読書を実施しています。対面読書に興味のある方は図書館までお問い合わせください。お問い合わせは春日井市図書館、電話0568-85-6800までどうぞ。ここまでは庄司がお伝えしました。以上、図書館だよりでした。